あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターという3つの資格を生かし、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、ハラスメント専門心理師として、具体的には親子関係再構築コーチをしております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、子の連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待後遺症、人権等々、社会問題、そして日本内での全世界的にも及ぶ問題について、心理から見た時の原因から解決策まで扱います。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは自己形成トレーナー久保ひとみさんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。いつも笑顔ありがとう。どんなに小さな
応援、応援貢献、夢の種、応援貢献、夢の種。
ありがとうございます。今日は七夕というところで素敵な日になりましたけれども、今日はそんな日に自己形成トレーナー久保ひとみさんにご登場いただきます。ひとみさん、こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。皆さん、よろしくお願いいたします。ファーストステップをお聞きの皆様、自己形成トレーナーをしています久保ひとみと申します。ここで私のね、ご紹介もしていきたいと思っております。
お願いします。
私はですね、四国の香川県というところに住んでおります。生まれも育ちも香川県で、出たことがね、ないんですね。県外だと、四国でもね、4つの県のうちのどこだっていうね、声が出てきそうなので、うどん県でございます。結構ね、ピンと来ない方も多いとは思いますが、うどん県になります。私の家族のね、紹介はと言いますと、旦那さんと20歳になる娘がおりまして、娘は今県外に住んでおります。大学生ですね。で、下は息子が17歳でね、今は息子と旦那さんと私の3人で自宅の方で住んでおります。仕事とはね、言えばですね、私は12年間、ニキビ専門のエステサロンを経営してきました。それとですね、久美子さんもご縁があった夢の種放送局岡山スタジオの方で、ラジオパーソナリティもしております。
ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。今日は久保ひとみさんにようやく来ていただけて本当に嬉しく思ってます、はい、ひとみさんとの出会いっていうのはもちろんね、先ほどご紹介いただいたように夢の種放送局で 神奈川スタジオの権田さんの、ねはいご紹介でね、
はい、
今年の2月16日につながってから、4月後半のこの番組にも権田さん、ひとみさん、私の夢種キャンディーズとしてご紹介させていただきました。はいね、また先日、超初心者が7日間で差別化された LP を作る LP 作成超初心者コース7日間チャレンジパーソナルレッスンをご卒業されました。おめでとうございます。
ありがとうございます。この節はお世話になりました。
こちらこそです、はい、おかげさまでニヤニヤ満載の1週間を過ごすことができました。ありがとうございました。
はい、
ね、LP ってご存じない方もおられるかもしれませんが、 LP ってランディングページの、ね、略で、ご自身が持っている数ある商品サービスの中で次のキャンペーン等で、これを世に出していきたいという一つを取り上げて ご購入まで、可能な1枚ものの、商品ページのことを言いますね。後半ではひとみさんの LP の内容にある、ひとみさんの講座についてもちらっとお伝えしていきますね。次にひとみさんの現在の活動の中心になっているものを教えていただけますか？
はい、わかりました。私はですね、12年間ニキビ肌の専門エステサロンをね、していたのですが、実は今現在少しね LP の方でご紹介もあったんですが、事業を転向してやっております。今現在はですね、女性の美容経営者様に向けてですね、こうあらゆる心の悩みからね、抜け出すための心の扱い方ができるように、自己形成コーチングという手法を使ってですね、自己形成トレーナーとして心の扱い方を、皆様にお伝えしているという形です。
本日はそんなひとみさんのご活動や思いについて、ジングルっていう音楽の後に、後半じっくりお聞きしていきたいと思います。それではジングルお願いします。
夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは後半ではひとみさんの思いや世界観をたった30分という短い時間ではありますが、ぎゅっと詰めてたっぷりとお届けいたします。それではまた質問をしてきますね。
はい、
加藤はクラブハウスで、親子問題研究室を2年間これまで延べ1万人以上の方々と、子どもの本当の幸せとは何か、大人が用意できることは何かについて安心安全な場を作り議論を重ねてきました。それをまとめてこのラジオでお伝えしているんですが、そう、ゲストさんの子ども時代についてとても興味があるんですが、ひとみさんはどんなお子さんだったんですか？
はい、私はですね、ものすごくね、うどん県でも田舎の方で、暮らしていたんですが、兄弟はですね、兄が2人おります。私は、末っ子っていうね、家族構成、兄弟でしたね。
そうなんですね、
はい、
その中でどんな末っ子ちゃんだったんですか？
そうですね、田舎なので遊びというのは、走るという感じなんですが、今思い返すと一輪車に乗るのがすごい得意だったなっていう小学生だった、ね、思いはあります、ね、
すごい、はい、
そうね、性格で言うと結構内気な性格で、小学校の時にいじめにあったっていう環境も私あったんですが、その過程で今思い返すと、自己肯定感はなかった感じで、結構、自分なんてっていう感じの、ね、性格だったように思います。
そうだったんですね、はい、そんな子ども時代のひとみさんですが、はい、これまでの人生の中で、はい、大変だったなって思われる ご体験とか人生のターニング ポイントになるようなことも、もっともっとたくさんあったかと思うんですが、はい、いかがですか？一番のこうターニングポイントみたいなところはありましたか？
そうですね、先ほどもお話ししたんですけど、まあ、田舎のクラスだったので、クラスはまあ女子6人っていうね、学年で少人数での、まあ、いじめが起こったっていう状況だったんですが、まあ、その時に自分の心を感じて思ったことは、やはり学校に行くと自分の存在っていうのがなかったもので、存在感をいじめによってね、消された感じに立ったんですね、小学校の頃。なので、本当に生きる意味って何だろうって考えるような小学校時代を過ごしたんですね。もう本当無価値観というか、そういう塊でしたね。ただやはりそれを感じたからこそ、いろんな現実がね、ぶつかってはくるんですけども、やはりその間でもターニングポイントとなる、現在のね、仕事にもつながるライフコーチングの先生に奇跡的に会うっていう、ことを、したので、ものすごく間違いなくその先生に出会うことは私のターニングポイントになったのではないかと思っております。
そうなんですね。その、はい、いじめ問題で苦しんでた時に見えてきたことって何だったんですか、ひとみさんの中で。
そうですね、幼少期ですか。
そうですね、なんか親子関係であるとか、
そのいじめにあった環境っていうのもあったんですが、やはり私自身がまあ身を置いてたのは、家族というものがあっての自分っていう、まあ、そこでいろんな心が作られた感じではあるので、まあ、親子、お父さんお母さんの存在っていうのはその時ものすごく自分に関係しているなとは思っていますね。
そうなんですね。でも本当そのライフコーチングの先生に出会えたからこそ、そこでご自身の中身を根底からね、覆すような何かがそこにあったんだろうと思います。はい、ね、だからこそその後のひとみさんが、今のひとみさんがおられるんだなって思いました。で、人って苦しい時に自分が今どこに立っているのかさえ分からなくなることもありますよね。はい、せめて自分の現状、それに気づくことができたら、あとはリスタートするだけですもんね。
そうですね、まあ、今この年齢になって、まあ、それを理解、してきたっていう経験っていうんですかね、そういうのも自分の中にものすごく大きなものとなってるのかなと思っております。
はい、そうですよね。はい、で、いただいた資料の中では、その12年前の2011年にエッセルサロンを起業されましたよね。
はい、
それはどんなきっかけだったんですか？
そうですね、これも心のことにつながるんですが、結婚してですね、結婚後なんですけど、やはりこの時代も私いじめに遭うんですね。で、パートとかで転々とするんですけど、もう10社以上、全てその転職した原因がいじめだったんですね、女性からの。で、やはりもともと自己肯定感がないっていう心の状態ではあったんですけど、もうここまで行くともう人間関係に疲れ果ててしまいまして、もう結局自分で起業しようっていう、そういう考えに至った流れでございます。
ですよね。
はい。
ねえ。で、その中で、ご自身の、なんていうのかな、体の悩みから、始まったんですよね。
ニキビの専門店ですよね。うん、そうなんです。私がですね、やはり高校の頃から30年間ニキビに悩んだんですね。なので、やはりなかなか治らなかった、自分が苦しんだ、高校の頃に苦しんだ時に相談する場所がなかったんですね。それでもう本当に顔面ニキビだったので、やはりそうなると人から見られたくないっていう心にもやはり影響してきたり、もう誰とも会いたくないっていう、もう顔を見られてもなくても見られてるっていう、ひどい顔を、 そういう心の状態になってですね、相談作る場所が、相談する場所がね、欲しかったっていうのはあったので、じゃあ作ろう、みたいな流れではありました。
そうだったんですね。はい、今の本当にこう、見た目麗しい美しいひとみさんからはね、過去にニキビがあったとは本当想像がつかないんですけれどもね、本当にあのご自身のニキビから探求した末のニキビ専門サロンを出発されてフェイシャルですもんね、
はい、フェイシャルのみで、はい、
そうですよね。で、はい、そこから新たな分野が生まれてきたんですよね。
はい、そうなんです。もともとのメニューはもうフェイシャル、自分の悩みから出発しているのでフェイシャルのニキビ専門ということでやってたんですが、ある日お客様が来て、今度こう背中のニキビに悩んでるということで、私は背中ニキビに悩んだ経験がなかったんですね。なので、これはどうしたものかと思ってたんですが、私にはね、また違う経験があったんですね。それは、息子が背中ニキビにものすごく悩んでいたんです。で、そこを通して息子の背中ということで、私は実験材料ということで、
ですね、
はい、息子の、ね、背中ニキビを今度探求し始めるんですね。で、その原因を突き止めたんですね。そうすると、
すごい、
はい、息子が結構1週間ぐらいでバーッと引いてきて、でそれを、はい、結局そのコースとして出すことになったんですね。で最終的にやはり一番人気コースがその背中ニキビを取り扱ったところがないって言われて、
どうしようね、聞いたことないです
しかもニキビ専門なので、ものすやっぱり県外、愛媛県とかから来てくださっていました。
そうだったんですね、
はい、
すごいですよね。最初はご自身のフェイシャルニキビ、はい、次に息子さんからお題お客さんからお題いただいたんだけど、
はい、
息子さんを実験材料にしての背中ニキビ、
ね、はい、
意外、それでなんか一番人気コースとなったってことは、意外にこう悩まれてる方が多かったっていう、
そうなんです
ね、
はい、
ね、す
ごく多かったんですね、うん、
はい、そこで今度はお客様からのお題そのもの、
その来たんです、
になったね、また来たんですよね。
はい、また来たんです。それのもう一段階上の毛孔腺体腺っていう皮膚の病気なんですけど、これは結構背中とか腕とか太ももとかお尻っていう部位で結構隠せるんですね。なので我慢できるというか、本当に最終的に悩んだ人じゃないとここを治そうっていう部位ではないので、結構コアな部分ではあるんですけど、そのお客様が、結婚式前にどうしても腕をの毛孔腺体腺を治したいっていう現れまして、はい、美容外科に行ったらしいんですが、多少白くはなるけど、劇的に良くならないと突き返されたっていうことのお話を聞きまして、もうそれじゃあ私やるっていう感じで、
素晴らしい、
ちょっとね、探求する癖が3ヶ月でちょっと時間がないので、そのお話はちゃんと伝えた上で、ただ決めたのはお客様なので、その3ヶ月でなんと最後には結婚式に間に合ってですね、もう本当わからないまでに、はい、
すごい、
そうなんです、新たなコースがまた出来上がりました。
そうだったんですね。ご自身で一つ一つ探求した結果コース商品にしてしまうというね、喜んでいただく、それから研究者肌だなって思ったんですけれども本当お客様に喜んでいただくまでするのは並の研究者ではできないことですもんね。
好きなんでしょうね、こう気になったらっていう部分をやっていくっていう感じですかね。
でも現在では事業内容の転向をされているんですよね。
そうなんです。またですね、そこから私の追求が入るようなお客様のお題が来るわけなんですね、はい、うんうん、それがですね、こう12年エステサロンを経営してるんですが、そのニキビの、症状が、よくな なってか、来なくなるんですけど、一旦卒業っていう形になるんですけど、また 1,2 年後お客さんが帰ってくる、しかも帰ってきた時に一番最初の状態に戻ってるっていう状況がこうボンボンと続いたんですね。で、私はなぜこういうことになるのかっていう、探求を始めたんですね。そうすると一番その見えにくい部分の原因が、追求されて出てきたのは、やはり精神的な心の状態とかストレスに陥りやすい普段からの考え方とか物事の捉え方の癖っていうのが一番の原因で、うん、やはりそれのストレスによってニキビを発症してるっていうことが結果に至りました。で、そうなんです、はい。なんで、まあ、これがねニキビの症状すべてとは言いませんが、やはり自分自身がね、私もそうだったんですけど、許せないので自己罪悪感を自分に向けるっていうことをね、小さい頃からやってたので、私もまあ15年悩み続けたっていう肌の状況でしたし、そういうものから現在そのライフコーチング先生に会って、自分が劇的に精神的な面で変わっていったのをプラスして、結局今やりたい仕事っていうのは、事業としてその心の扱い方ということで、はい、転校してやっております。
そうだったんですね、はい、すごいな、ご自身の体験からもうそこまで掴んでいくっていうのはもう本当尊敬します。
ありがとうございます。
ね、ご自身の親子関係、パートナー関係、人間関係のすべての悩みが克服されて、今は、ね、はい、180度世界が激変した人生を送っていますっていう風に、ね、はい、書かれてましたけれども、
はい、
素晴らしいですよね。その転校のきっかけから、今はこう、なんていうのかな、どんな風に、
うん、
どんな風に、はい、それをこう活かしているんですか。
現在の、事業としてっていう感じですかね。
そうですね。
今はですね、まあ、コーチングサロンとして、心の扱い方を、美容をやってたので、美容経営者様に向けて、発信をしているんですが、現在その自分の軸、まあ、心の軸を確立するということで、自己確立セミナーという方を、セミナーを開催して、まあ、四国をちょっと出てですね、全国的に活動したいなということで、今セミナーを始めて活動しています。セミナーとセッションですね。
はい、そうなんですね、はい、それはもう本当に今美容業界もそうですけれど、やっぱりこの時代なので大変だなって思ってらっしゃる方って、はい、たくさんいらっしゃると思うんですよね。そんな中でひとみさん登場というところで、はい、絶対的な、その、なんていうのかな、こう、寄り添ってくれる人的な存在として大きいかなと思います。ねえ、それが、LP の方に書いていただいた、はい、表現していただいた、セミナーなんですよね。
そうですね。LP を作りたくてね、最終的なセミナーを形にするということで、久美子さんにね、LP の方の相談をさせていただきました。
はい。ありがとうございます、はい、その中では具体的にこうどういったことをお話しされるんですか。
そうですね、女性経営者の皆様っていうのが、やはり心身ともに健康に経営を続けていられるよう、こう心の面でサポートするっていう形を主にしてるんですね。で、まあ、女性っていうのは、やはり男性経営者以上に悩みを抱えやすいって言われてるんで、まあ、その要因としては、女性であることのまあ特性だったり、社会の役割、あとはまあ家庭と仕事の両立などのね、いろんな要因が重なっていると思っています。なので、まあそういった悩みをね、抱えながら女性経営者っていうのは日々仕事をこなしていると、まあ私自身、やってきて、そう、やはり心身的にね、大きな負担がかかっていくことになるなと思った面から、セミナーではですね、女性経営者がよく抱える心の悩み、 あとはこうセミナーの参加者同士で集うことで、気持ちを取り戻すことを目的としてます。
そうなんですね。まさにサロン女性経営者のための先輩サロン女性経営者によるセミナーですよね、はい、そしてセッションをこのセッションを受けることができたらもうきっと皆さんももう全然変わっちゃうんじゃないかなってちょっと想像していますね、はい、人格、はい、きっとねここの気づきに至ると人格が変わっちゃうんじゃないかなっていう、はい、印象があります、はいね、自信持って入っと言ってください、はいはい、
その意見で達しましょう、
はいはい、ね、そのセミナーとかセッションはいつどこで何時にいくらでやるのっていうところちょっと教えてもらえると嬉しいです。
はい、はい、ありがとうございます。ですね、6月から、始まったセミナーなんですけど、7月にも、オンラインにて7月29日土曜日オンラインセミナーとして10時から12時行いたいと思います、
はい、
あとは午後から、個人セッションをオンラインで行いたいと思っております。
はい、ありがとうございます。ところで、はい、すみません、ファーストステップのリスナーさんにプレゼントがあるとお聞きしています。ひとみさんからご紹介していただけますか。
はい、ですね、ファーストステップをお聞きの皆様、私の、今回自己確立オンラインセミナーということでセミナーを開催させていただきます。そのセミナー料金がですね、通常、1万円を頂戴してるんですが、こちらのファーストステップをお聞きのリスナーの皆様、半額でさせていただきたい、ご対応をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、はいね、なんと半額ですよ。すごいですよね、はい、ぜひね、Facebook ページにひとみさん情報を載せておきますので、はい、ぜひご応募いただければと思います、
はい、
ね、たくさんあったはずの時間がねもうないっていうことなんで本当寂しいんですけれども、もっともっと喋りたかったんですが、はい、エンディングに移りますね。それではジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます、ね、今後の活動の中で、特にお知らせしたいもの、7月の、何日に、
29日ですね、
29日
土曜日、はい、
土曜日にオンラインセミナー
で、
はい、はい、分かりました。そういったところをこう詳しく LP で見せていただければと思います、
はい、
ね、いろいろとお話をさせていただきましたがいかがでしたか。短かったですよね。
いや本当に短かったです。すごくね、楽しませていただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。最後になんかリスナーさんにメッセージといただけたら嬉しいです。
はい、あ、はい、わかりました。ですね、様々な私も生き方をしたのですが、人生生きてたら本当に様々なことが巻き起こります。でも何かが起きることで、自分を、ね、知るきっかけにもなります。なので、まあ、人生楽しんで自分を生きていきましょう。
はい、ありがとうございます。皆さんぜひひとみさんとつながってくださいね。それではまた来週。全てはうまくいってる。君の未来へ向かってるよ。君がその景色が変わり始める。